さあそこでですよね、2番目にねこういう問題が出てきますね。ここでね、神様が全てをやってくださるならば自立か親立かという問題、疑問が出てくるではないかと思いますね。まあ、いわゆる普通の宗教でいうところの自力か他力かってなるじゃないですか。他力本願、自力本願、ね、まあ、それを、聖書になるべく近づけて、この自立か真実、神によって立つのか自分で立っていくのかということですね、というふうにここでは表現しておきますね、はい。神様が、つまり神様が全てをなさってくださる主役であるならば、神は私たちの自立を妨げるのでしょうかという問題ですよね。どうですか、神様は全てをなさるんだったらば皆さんの自立を妨げるということになるでしょうか。いえ、そうではない。この辺の微妙なジレンマをね、皆さんはっきりと今日解決してやりましょう。いいですか、クリアにしていきましょう。それはむしろ真実ということは、神によって立つということはですね、むしろ目に見える牧師やリーダーたちに頼らなくなるということなんですね。真実ということは、わかりますか。神により頼むということは、本当の自立を助けるんじゃないですか。神に本当により頼むということは、牧師やリーダーに頼るんじゃなくて、本当の自分で立つという自立を助けるんじゃないでしょうか。そのことを分かっていただきたいですね。真実があるから、本当に神により頼んで自立できるんですね。これ分かりますか。だから自立と真実は、ここにも出ると思いますが、もうちょっと下まで、自立と真実は相反するものではなくて、両立し互いに支え合っているものなんですね。はい、この下までね、はい、で成り立つものなんです。はい、そうですね。本当にもう神様がそこにおられる、神様により頼んでいる真実だから、私は牧師やリーダーにそんなに頼らないで自分で立っていくことができる。そのように真実ということは、決して自立を妨げるものではなくて、相反するものではなくて、互いに支え合っているものですね。互いに支え合って成り立っているもんですね。真実だから私たちは自立になれるんです。全く真実なしで自分だけでやるというのは、それはまさに自力本願で、それは危ないんですね。本当の神が主役であるという真実があるから、神様にだけより頼んで自分はしっかり自分の足で立っていくことができる。たとえ牧師やリーダーがいなくなったとしても、私はやっていけれるということなんですね。アーメン。皆さん最後に召される時にはね、牧師間に合わないかもしれませんよ。あ、全然来てくれないよ、もう、あ、おお、最後だね、もう、札幌なんて言ったりね、ダメですよ。先生がいなくても来なくても間に合わなくたって大丈夫。神様そこにおられるんだから、アメン。真実だから、神様そこに立っておられるんだから、自立で、はい、あなたにしっかりと立っていきます、と言えるものになりましょう、アメン。アメン、いいですね。はい、あなたの臨終に間に合わなくても文句言わないでね。ね、はい、これは極端なことを言ってますので、極力間に合うようにしますから、はい、安心してください。そういう時にも私は素敵に言ってるから分かんないけどね、はい、まあ、そういう時には、あの笠原先生が、ね、私は小さな笠原だからね、リトル笠原だ、こちら本物の笠原ですからね。だからちゃんとやってくださると心配しないでね、はい、ね。ですから私たちの救いというものはですね、こうここにも書いてきましたけども、インスタント食品のようなものではないんですよね。 そんな簡単なものではないんです、救いというものはね。今朝ドラでなんか満腹即席ラーメンとかいうのを作ってますよね。あれでも大変な努力して作ってるのが、いや見てみたら分かりますけども、大変ね、失敗に失敗を重ねて、苦労を重ねてね作ったものなんだけれども、でも我々の救いというものはイエス様が血みどろになって私たちに授けてくださったものですよね。インスタントじゃないんですよ、ね、あのインスタントじゃなくて満腹ラーメンもそうで、であるようにですね、私の救いというのはもちろんそれどころじゃない、イエス様が十字架で血みどろになって私のために与えてくださった救いなんですから、私たちもいいですか、即席ラーメンのような感じで受け止めるんじゃなくて、恐れおののいてとはっきり言葉に書いてあるじゃないですか、今日恐れおののいて自分のこの救いを達成しなければならないんですよ。雨でしょうか、恐れおののいて自分の救いを達成しなきゃならないんです。あまりにも救いというものを簡単にしすぎている面がありますね。神様は全部成し取ってくださるんだから、私たちは何もしなくていいんだというような、ちょっとまかり間違ったそういう言い方の表現をする場合があります。それは間違いですね。御言葉がちゃんと言っています。恐れを抜いて自分の救いを達成してくださるように努めなさいと書いてあるんですから、アメン。だからどうぞ皆さん自分の救いを、ね、本当にこの達成するように努めていきましょう。私もね60数年近くですよね、本当にこの救いを達成することにどれほどそれをのいて努めてきたことかと今更ながら思い返しますね。本当に今の救いを達成するためどれほどそれをのいてきたことかと思いますが、そうかといって皆さんね、恐れをのいてという何か怖くて厳しいもののように思わないでください。それはものすごくより深く主の愛をね知ることになりますね。より深く主と交わることになりますね。今日の朝の賛美にもあったようにですね、もっと深く主を知りとおさんがあったんですけども、もっともっと主を深く交わり、もっともっと深く主を知るようになっていく素晴らしい、まさに救いの達成になっていくんですね、はい。まあ内的な面ではこの成果がどんどんと成長していくということにもつながるわけですね、はい。だから本当に素晴らしいものですよ、救いを達成していく、恐れを救いを達成していくということは素晴らしいことですよ、ね、はい。私にとって本当にこれがどれほど素晴らしいものであったか今思い返させられますね、はい。じゃあ次に行きましょう。次は3番目にですねの問題はですねに取り込んでいきたいと思いますが、それは不屈の信仰か恐れおののく信仰かということなんですね。どういうことかというと、不屈の信仰というものは大切ですし必要ですよ、ね、あのメッセージでいつか話したようにベッゼルバブルの前にあたる大山よ、何時は何者ぞ、何時は平地となる、何時は平地、真ん中平地とこう言ってですね、そういう不屈の信仰大事です。しかしこれはいわゆるそのゴール、あらゆる段階でゴールというものがありますが、そのゴールにおいて必要なものです。その不屈の信仰は大事です。しかしその過程においてはですね、そのプロセスにおいては恐れおののく信仰というものが必要になってきます。ここも微妙なところですがね、皆さんしっかりと今日は受け止めて、掴んでいただきたいところですね。私のメッセージで一番難しいのはこの辺だろうと思いますね、はい。このプロセス、過程においては恐れの多く信仰が必要なんです。神様は私たちに少しも揺るがない、びくともしない、そういう信仰を求めているのではないんです。このことももうこれといってもいいと思います。もう普通のびくともしない信仰だとこう言ってる人がいるかもしれませんけれども、それはある面では間違いですね。むしろ神様は自分、神様の御心に私はどこかで反していないだろうか、どこかで ずれてるところはないだろうかと言ってですよね、この恐れおののきながら、この言葉の通り、恐れおののきながら神のもとに行って神の光を受け、神の御言葉によって探られ取り扱われ、時にはそこで悔い改めて、そして十字架のもとに行って十字架の父よで全部が解決しますから、どんなに悩み痛み苦しんだとしても十字架のもとに行けば全ては解決します。十字架に全ての答えがあります。皆さん方のどんな悩みもどんな苦しみも十字架で全部回答がありますね。そのことを一生忘れないで、いつでも十字架のもとに参りましょう。で、十字架のイエス様のもとに行って十字架の死を受けていくときに全てが許され解決されていきます。素晴らしいことです、十字架。これが答えです。これが解決です。世の中には本当に不条理なことがあります。本当にいろんな問題があります。もう答えがないようなことがあります。けれども、十字架にだけ答えがあります。このことを忘れなければいいですね、皆さんね。はい。そういう生涯をくれたらいいと思いますね。だからこの、そして十字架のもとで答えをいただいて、そしてさらにそれ以上に復活によってですね、新しい力を、この世ではない上からの天来のよみがえりの死を打ち破る、そのイエス様が持たれたその力をいただいていく、そういうこのプロセス、そういう過程をしっかりと立っていくという、そういう過程にしっかりと立っていく、その過程をね、何回も何回も繰り返すということが大切ですね。それを何回も何回も繰り返す。それが恐れおののきを持って、これを正しく受け止めていく。ここが大事です。恐れおののきを持って、これを正しく受け止めていきましょう。ね、はい、まあ、今言ったことは、初めに言った成果にも通ずるわけですね。恐れおののきを持って救いを達成してくださいというのはですね、成果にもつながるわけです。成果というのはそういうことです。何回も何回もそれを取り扱いを受けてね、十字架の父親のもとに行って、また父親の恵みを受けて、その愛を受けて、完璧な答えをいただいて、しかも十字復活の力までもいただいて、どんな問題にも誓っていく力をいただいて前進していくことができる。そして私たちはこの恐れ、このようにしてですね、一歩一歩私たちが前進していくことを主は求めておられるんですね。だから私はよく言うことですけど、これが私たちの being から doing が流れてるところ、ちょっとここに書いてきませんでしたけれども、よく言うことですね、つまり私の being、 あり方ですね、その心のあり方、それを神様に恐れの上で出ていって、ね、そして神様に照らされて、神様前で正しくしていただき、十字架と復活に恵まれて、そのビーイング、魂の在り方、霊の在り方が大事ですね。そこからね、どういうやることが出てくるわけです。流れ出てくる。それが出てくると、どういうのがもう力となって出てくる、流れ出てくるんですね。私がやはり何かできるとするならば、その神様前に出て、この恐れを乗りて自分の救いを、特に成果という面で達成していく、そこで解決を与えられる、新しい力をいただく、そのことによってどんなことでもできるというような、そういう力が与えられてくるんですね。はい、Being から Doing が流れてるということを大事にしたいと思いますね。さあ、もう一つ確認しておきたいことがありますね。神様が全てをやってくださるから、ある意味私たちは受け身だと思います。神様が全てやってくださるんで、私は私も受け身なんですよ、ね、だけれども、ここに出ますでしょうかね、 ある意味私たちは受け身なんです。しかしこの最初1章29にあるようにですね、このコロセス一緒にプレッツ読んでみましょうね、どうぞ、はい、このように私は自分のうちに力強く働くキリストの力によって、労苦 しながら奮闘しています。この言葉ね、この最初のこの言葉素晴らしいですよ。覚えて暗唱しちゃいましょう。いいですか。これどうですか。自分のうちに力強く働くキリストの力によって、これは何ですか。真実ですよね。私のうちに力強く働くキリストの力によって神様に立っているわけですね。私のうちに働くキリストの力で、あるいは受け身ですよね。これはそれを受けるわけですね。受け身です。しかし神様は全部やってくださるようにじゃなくて、それによってロープしながら、ここに書いてある捨て身になってロープしながら奮闘してるわけですよ。これはこっちは自立だった、こっちは、こっちは真実であった、ここはしかし自立ですよね。こっちは受け身だったですね。自分のうちに力で語ってる人の力によってって受けるわけですね。しかしそれで何もしないかと、そうじゃなくて捨て身になってロープしながら奮闘していくんですね。こちらは捨て身ですよね。捨て身は受け身、受け身は捨て身になるんです。捨て身は受け身になる。受け身は捨て身になる。私はこの間やっぱり自動車で、主の奉仕のためにずっと運転しておりましたが、ちょっといろんな問題があって、瞑想してね、行く場所が違ってたりして瞑想して、ナビゲーターにこう入れても、ナビはね本当に勝手なというかな、今状態しておりますので新しい、道が見つかりましたからそちらを案内しますと言って、それに行くとね、とんでもないのが言う時あるのね。もうでも本当に大変なところです。本当にロークしましたね。もうロークした。その時にこの言葉はやっぱり働きましたね。私のうちにこういう中にあっても大変今ロークしている。でも私のうちに力強く働くキリストの力によって、でそれを受け止めながら、しかしロークしながら奮闘しています。今捨て身でやってるんだと。私は捨て身なんだということを本当にこう意識しながらやっていくことができましたね。もうこれは小さなことですけれども、本当にあらゆる大きなことでもいつもそうですね。受け身ではあるけれども、それは捨て身になっていきますね。真実であるけれども自立なんです。それをもっと言うなら受け身が捨て身になるわけですね、はい、ここに書いてあるんですね。本当の受け身は捨て身だということですね。これを皆さんが掴まれると本当に素晴らしいなと思いますね。このようにしてね、いつでもこう捨て身でやっていけたら、なんかね、ロープしながらも疑問を感じたり、ジレンマを感じたりね、なんかしているとね、こっちがやられちゃいますね。もう捨て身でやってくるんです。何ですか？受け身だったらもう捨て身でやってくるんです。そのことが、ポールの言葉の端々からこう受け止めることができるんですね。これをやってくれたらね、俺の救いは達成できます。これをやれたら。でもここでね、皆さんにジレンマを起こす場合があるんですね。なんでこんなロープしなきゃならないの、こんな苦労しなきゃいけないんだ、こんな努力するのは無駄じゃないのかなというようなところまで行っちゃう場合がありますね。ここを掴んでおくといいですね。クリアできます。申し上げますが、13節で神様は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですとありますね。だから御心のままに働かれるのは神様ですね。しかし志を立てる、次にありますね、志を立てるのは誰ですか。志を立てるのは私たちですよね。私たち、神は御心なさるために私の家に働いて心を立てさせるんですね。そしてことを行うのも私たちなんですね。もちろん神様がこう御手の中で行わせてくださるということもあるんですけれども、でも実際行うのは私たちなんですね。ここが大切ですよね。 神様が天皇の御手を働かせるということはその通りなんですが、しかしそれは操り人形のように私たちを、人間を神様が勝手に動かしているというわけじゃないんですね。ロボットみたいに動かしているわけじゃないんですね。神様は御心のさんためにあなた方のうちに働いて志を立てさせとあるように、私の理性やら意思やらをちゃんと使ってそれを尊重してそれを働かせるようにしてくださるんですね。私の理性やら意思も十分に神様を尊重しておってくださることを覚えながら、私でもそれをどうも働かせていったらいいと思いますね。そうすれば行動にも向かうようにさせてくださるわけですね。そのように神様が働いてくださるわけです。これを信じていきましょう、ね、これは素晴らしい信仰の技になりますね。神の技になりますね、はい。じゃあ、はい、じゃあ次に4番に行きましょう。ここでですね、神様は避けなければならないことを言っておられますね。それは何かというと、ちょっと急いでいきますが、御言葉を読みましょうか。14節ですね。読めたら読みましょう。一緒に、はい、14節どうぞ。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさいと書いてありますね。すべてのことを不平を言わずに疑わずに行いなさい。前はつぶやかずに疑わずにだったんですが、ちょっと訳が変わっていますが、このことですね、この不平を言わずにということはですね、外に向かってなんですね。疑わずにというのは内に向かってなんですね。で、この外に向かってね、不平を言っている場合、あるいはつぶやいている場合というものはね、どうしても消極的になります。信仰がなんか消極的になります。もう積極的にじゃあちょーってならない、なんかこう縮こまっちゃう。不平を言ったって言ってるとね、本当に積極的に大体ならないです。だからこれ意外に大事な、避けなきゃならないことですね。私自身もなんか最近ちょっと、あ、ここ私にも言われてるなと思いましたね。こう主任牧師、練馬では主任牧師で亡くなると主任牧師の時はふいふい言わずにこう疑わないでバリバリやるわけですね。でもそこから降りた時にどっかでね、そういうものが出てくる。ここものすごい今探られ扱われてますね。だからふいを言わないで、ね、消極的にならないで積極的にやろう。それから疑わないということも否定的になりますね。否定的になります。しかし神様は肯定的な方です。もうまず産めよ増えよ地に満たせと神様が創世記で言ってらっしゃるように、非常に積極的な方です。神様は私も積極的になりたいです。またイエスにあっては全てのことがアーメンですという言葉がコリントにありますね。イエス様を信じとると全てがね、アーメン、しかりです、その通りです、イエスですという肯定になるんですね。私もかつては、ね、ものすごく青年時代は、ね、非常に消極的だったと思いますし、非常にこう否定的な人間だったと。でも私はこの辺を本当に月の達成を務めていったことによって全く変えられましたね。私の性格が変えられたんです、はい、私の人格も変えられたんです。確かに変えられた。本当に積極的に肯定的になることができました。前の私はこれはなかったなと思うんですね。その点で神様は本当に素晴らしい方ですね。これを皆様方のうちにも成し遂げられることを信じます。アメン、はい。じゃあ次にですね、5番目にその目標は何かというところに入りましょうね。目標は何か、15、16節を見てみましょう。15、16節、はい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪の世代の戸中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためですと書いてありますね、はい。 こういう今まで言った救いの達成というのは目的、目標はここなんですね。はい。そしたら自分の努力したことは無駄ではない、努力したことは無駄でなかったことをキリストの身に残ることができますとありますが、うん、このまず第一にね、純真なものになるということですね。純真なものになる。これは簡単に言います。複雑にならないということです。もう単純になるということです。もっと言うなら純粋になるということですね。純粋にもう神様の光だけを受ける、純粋に神の御声だけを聞く、純粋に聖霊様だけに触れていくというようになるんです。これはものすごく大事なことです。今あまりにもね、世の中は複雑になってきてますね。ものすごく複雑、情報も氾濫の時代と言われますけど、本当に複雑ですね、はい、ですから人間も非常に複雑になってます。これだから頭もおかしくなるぐらいですよね。でも本来私たちね、翻ってお皿のもとくならなかったならば神の国に入れないとおっしゃるように、単純にもう純粋になることですね。もう私も昨日とでずっとここ探られながら、私はもっともっと純粋になろうというふうになっていた時に、聖霊が確かに働いてくださって、本当にいろいろ恵みいただきましたね。やっぱりね、純粋になって聖霊だけを崇めていくようにならないと御声が聞こえないです、はい、ね、そしていくとね、いっぱい神様が語らってくださる素晴らしい恵みがいっぱい注がれますね、はい、だから、まあ、今朝も朝方起きがけみたいな眠りの中で、夢の中で主はいろいろ語られましたね。だから今生まれた緑子のように純粋な誠の父を慕いなさいということも語られました。このことを関連して本当に今生まれたばかりのほのかちゃんと同じですよね。もう今生まれたばかりの赤ちゃんのように純粋な誠の父を、神様からの誠の父を慕い求めている。これが大事ですね。本当に純粋にならない。いろんな自分の知恵を働かしたり、このような情報を聞いたりね、誰かの助けを借りたりなんかしているとね、わからなくなっちゃうんですね。もっと神様にだけ純粋にも求めていきましょう。神様は生きておられます。神様はあなたを愛しておられます。神様はあなたに語られます。神様はあなたに真理を語ってくださいますね。その神様に純粋になっていきましょう、ね、はい。次が傷のない神の子供となるんですね。傷のない神の子供となる、これね結構大事だと思いますよ。人間ってやっぱり傷を持ってる、いろいろね、聖書の中にもあります。やっぱり人間はね、生まれながらの傷を持つ場合もあります。だから生まれた後に人から受ける傷もありますね。そういうことによって人間はいろいろ傷ついていてね、それがいろんな反応となっている場合があります。親から非常にこう虐待を受けてたような人はものすごくそれが人にも被害意識となって出たりいろいろしますね。そのような傷がみんなあるんですね。そのような今の社会はもう家庭が崩壊してますから、その傷をまず受けてて、ですからそれで社会に出てますから、社会がもう本当に崩れてきてます。今の親が虐待するというのは、その前の世代へのちゃんとしたのを受けてないからってあるとも言えるんですね。親が悪いだけじゃない、その親がまた悪い、そのとにかくみんな傷を受けてます、人間は。何とも言うことできない傷を受けてます。だから、それをね、癒される必要がありますよ。それを癒される必要があるんです。その打たれた傷によって癒されたりという言葉がありますように、イエス様の十字架のもとに行けば、イエス様の十字架の愛のもとに行けば、その傷は、結局、愛によって病んでるわけですから、愛の不足によって傷ついてますから、それを癒されます。十字架の愛によって。それをしかもね、なるべく早くした方がいいですね。いつまでも傷っていたら一生その大きな損害ですよ、その傷癒されないということはね。でも私今朝ね、やっぱ朝方その眠りで覚める頃の夢の中で主は語ってくださったんですね。この、そう、こういうことをしてるんですかね。 我々は皮膚なんかもね、いろいろ傷を受けてくるじゃないですか、いろいろね、長い間生きてるとね。あの最近私もいろいろ書いたりして、書いたとかあったり、なんかダニに噛まれたとかあったりね、なんかいろいろするような感じ。今生まれたばかりの赤ちゃんはね、本当に純粋で綺麗な肌してると思いますが、だんだん私の肌も傷んでくるわけですよね、はい、でも本当にこのそのことについてね、あの古き人を脱ぎ捨てて新しい人を着るべきですということがありますね。そういう古き人が我々の中にいっぱいある、それを脱ぎ捨ててね、新しい人、キリストによって与える新しい人をね、着て、新しい、また体に、肌に、いつもどんどんどんどんしていく必要があるんだなということを、なんか聖霊は語ってくださいましたね。傷のない子供と、神の子供となるというのはそういうことだ。もう一度もっともっと古い人は全部脱ぎ捨てて、主が与えてくださった新しい人をね、どんどん着ていくことですね。はい、まあ、そのようにしてね、私たちはとにかくあの外の人は破れても内なる人は日々に新たなりということもあるように、もう外はいくら破れていってもね大丈夫です。もういつもそれは脱ぎ捨てて、ね、内なる人を新しくしてくださいますから、ね、そのようにして参りたいと思いますね、うん、はい、そして本当に純粋な神の子供となって参りましょう。